本記事では、LLM を組み込んだシステムを評価する際に意識したい3つの視点を紹介します。開発や運用の現場では、出力の揺らぎや評価の曖昧さに悩むことも少なくありません。どんな基準で評価すべきか、どこまで信頼できるのかを見極めるために、観点を整理する必要があります。本記事では、評価データを整える方、指標の選び方、そして実行上の注意点まで順を追って見ていきます。
背景。
LLM を組み込んだシステムは、今や多くの場面で使われるようになってきました。ただし、そうしたシステムの動きを正しく評価するのは簡単ではありません。なぜなら、ユーザーが入力できる内容も、そこから返ってくる応答も無限に近いほど多様なためです。しかも、同じ入力でも毎回違う答えが返ってくることもあります。さらに、会話が何ターンも続くような仕組みになると、途中で起きた小さなミスがどんどん蓄積し、全体の流れに影響することがあります。ちょっとした言い回しの違いで出力が変わったり、事実と異なる内容が混ざったり、時には正しい情報があるのに、分かりませんと返されることもあります。裏側で使っている API やデータソースとの連携も、出力の不安定さを生む要因になるため、設計の難易度が高い状況です。そうした中で、現場で本当に使える LLM システムを作るには、実際の利用シーンに即した形で応答の品質をチェックできる評価方法が必要です。うまく評価することで改善の方向が見えてやすくなり、使う人の信頼も得やすくなりますし、無駄な試行錯誤も減らせます。とはいえ、今はなんとなく広く使われている評価手法が多く、本当にその場に合った評価ができているかというと、心もとないケースもあります。汎用的なベンチマークや定番のメトリクスでは、実際の業務やユーザー体験を十分に反映できないことがあります。そこで、今回の記事では、LLM システムをより現実的に設計し、運用するために、実務に役立つ評価の考え方を整理していきます。どんなデータを集めるか、何を基準に良しとするか、どうやって現場の要件に沿った形で評価を回していくかの一連のプロセスを、分かりやすく枠組みとしてまとめた内容を紹介します。まずは、データセット作成における5つの基本原則から整理していきます。以下、Google の研究報告をもとにお伝えします。同社は社内実務において LLM を大規模に活用しているため、LLM システムの評価ノウハウに関する話にも説得力があります。Google がいかに社内実務に LLM を活用しているかについては、この記事も参考にしていただけると幸いです。Google が実践する LLM を活用したコードマイグレーション。
評価用データセットの作り方。
LLM のシステムの動きを正しく見極めるには、どんなデータで評価するかをきちんと設計することが大切です。まず、評価用のデータセットを信頼できるものにするには、基本原則5つの D に沿って構成することが重要です。
評価用データセット作成の基本原則5つの D。
範囲を明確に定める。実際の利用シーンを反映する。内容に偏りがない。学習に使ったデータと重ならない。そして、運用に合わせて継続的に見直す。状況を抑えた上で実際の準備プロセスを見ていきましょう。
データセットを準備する3つの方法。
評価用のデータは大きく分けて3つの方法で集めます。それぞれ良さと注意点があるため、目的に応じて使い分けると効果的です。
データを集める方1、既存のベンチマークを使う。
公開されている評価用のデータセットをそのまま使うのが一つの選択肢です。手軽に使い始められますが、自分たちのシステムにそのまま当てはまるとは限りません。学習時に使ったデータと重なっている可能性もあり、要するに LLM がすでに覚えていることをテストすることになるケースもあります。そのため、性能が過大評価されることもあります。信頼できるかどうかを見極めながら使う必要があります。
データを集める方2、品質向上を人手で作る。
専門的な知識が求められる領域では、専門家がデータを一つ一つ作成した、いわゆるゴールデンデータセットが効果的です。LLM の応答におけるアクラシーや有用性まで含めて評価できるのが強みです。ただし、作成には時間やコストがかかります。社内の専門家や外部への依頼、UX 調査やユーザーのフィードバックを活用するなどが主な方法です。ゴールデンデータセットを作成する際は、品質を保つためには明確な指示と一貫した作業フローが欠けません。なお、専用のデータラベリングツールを使えば、作業のばらつきを抑えやすくなります。
データを集める方3、LLM でデータを自動生成する。
LLM を活用して、プロンプトと応答からデータセット用のデータを自動生成する方法もあります。コストを抑えつつ多くのデータを用意しやすいため、実務ではよく使われています。ただし、生成したデータの品質や偏りには注意が必要です。特に、モデルのトレーニングに使われたデータと重複していないか、人の目でしっかり確認する必要があります。高度な工夫をした場合は、LLM 自身が応答の良し悪しを自己評価させる、手法の応用や、徐々に指示の複雑さを上げていくといったテクニックも有用です。また、プロンプトの多様性を広げるために、異なるキャラクターを演じさせたり、温度パラメーターなどを調整するという手法も有効です。
組み合わせて使うと良き効果がある。
以上の3つのデータ収集手法は、目的に応じて使い分けるだけでなく、組み合わせて使うのが効果的です。例えば、以下のようなステップが想定されます。最初は、既存ベンチマークや少量の人手データで土台を作る。そこから、自動生成でデータを広げていく。そうしてできた一部のデータを少しずつ改善していく。このような手順を踏むと、全体をつかみながら簡易的なデータセットをシルバーから高品質なものへとゴールデンへと育てることができます。
データの品質を測るときの視点。
評価データがどれだけ良いかを見極めるには、先ほどの5つの D をどれだけ満たしているかを定量的にチェックする視点も必要です。評価用のデータセット作成の基本原則5つの D。範囲を明確に定める、実際の利用シーンを反映する、内容に偏りがない、学習に使ったデータと重ならない、そして運用に合わせて継続的に見直す。チェックの結果、評価が低い場合は、それは実際の利用に合っていないというサインなのかもしれません。似たようなプロンプトが多すぎないか、カバーする領域に偏りがないか、モデルが事前に学習していない内容に対しても正しく評価できるかなど、いくつかの軸でバランスを取りながら、データセットそのものをアップデートしていくことが求められます。
忘れてはいけない汚染除去。
評価用のデータセットの中身を LLM がすでに知っている場合、性能が実際よりも高く見えてしまいます。その結果、モデルの選び方やシステムの設計判断をむたごりまって使うことがあります。こうした汚染を防ぐには、学習が終わった後で別で集めたデータだけを使うのが基本です。外部に公開しない形で独立した評価用のデータセットを保っておくのが理想です。なお、汚染のチェックにはいくつか方法があります。例えば、プロンプトの一部だけを与えても回答をそのまま出してくるかどうかを見る方法、継続テスト、モデルの応答にどれだけ自信を持っているかを調べる方法、対数録確率やカンプラクシティを確認する方法があります。また、もし学習データにアクセスできる場合は、文の一致や類似度を機械的に比較することで重なりを見つけることが可能です。扱うデータが大量になるときは、効率化のためにアルゴリズムを使う必要があります。
動的更新。
評価に使うデータは一度作って終わりではなく、定期的に見直し追加や削除を繰り返していく必要があります。実際の業務やユーザー環境が変わればテスト対象のシステムも変わっていきます。そうした変わりに合わせて、古くなったデータは整理し、新しいデータを取り込んでいくことで、評価としての意味を保ち続けましょう。
サンプル数の目安をどう考えるか。
評価データは多すぎても扱いにくく、少なすぎても統計的に意味のある非結果を得られません。どれくらいのデータが必要かを見積もるには、サンプルサイズの式を使う方法があります。より正確な結果を求めると必要なデータ数は一気に増えてしまうため、評価の精度とコストのバランスを取る意識が大切です。
データセットは評価の土台。
どんなデータで評価するかは、LLM システムの評価全体の出発点になります。公開ベンチマークを使うのか、人手で整えるのか、LLM で生成するのか、その選び方と組み合わせ方には工夫が求められます。ただ、どんな方法を使う場合でも評価に使うデータには共通して求められることがあります。それは、実際の使われ方を想定し、多様で、学習データとは逸脱していて、時間によって見直しが行われていて、評価対象の範囲が明確になっていることです。こうした前提をしっかりと整えておくことで、後の続く評価指標の設計や、全体の分析の精度が安定します。データセットの準備は、LLM システムの評価を進めていく上での土台になります。この土台がしっかりしていれば、評価の結果も実際の改善につなげやすくなります。
評価の指標を選び方。
評価用のデータセットが整ったら、次に考えるべきは、どんな基準で LLM の出力を評価するかです。事実確認、文章の流暢さ、要約や頓訳の精度など、何を重視して評価するかによって選ぶべき指標は変わってきます。また、評価したいポイントが複数ある場合は、それに応じて複数の指標を組み合わせることになります。これ一つで全て判断できるという万能な指標は存在しません。バランスよく見ることが大切です。
表現の一致度を見る指標。
よく使われるのが、生成された文章と理想の応答の間で、単語やフレーズの重なり具合を見るタイプの指標です。計算が簡単で処理シーンを効率も良く、言語に依存しにくい点が良いところです。 ただし、言い換え表現には弱く、意味が通っていても単語が違えば低スコアになる天候があります。また、事実確認や構文の自然さを評価するには不向きです。応答が長すぎたり、単語を繰り返しても過大評価されることがあります。そのため、この手の指標を使う場合はできるだけ表現の幅をカバーする複数の模範解答を用意しておくと良いです。以下では、表現の一度を見る指標の種類を何点か挙げます。
老樹。
要約タスクなどでよく使われる評価用のデータセットと自動の生成知っている要約を重なりを見る方法を老樹と言います。どれだけ必要な情報を拾えているか、再現率、あるいは無駄が少なく的を置いているか、適合率、またはそのバランスを見ます。バランスを測る際のスコアは F1 スコアと呼ばれ、再現率と適合率から算出します。老樹はあくまで単語レベルの重なりに注目するため、表現が異なる場合の正しさを見逃して、多々スコアになることがあります。例えば、アポロ11号のミッションに関する質問に対して、月面着陸の代わりに火星着陸と書いていた場合でも周辺の語句が合っていれば、高スコアになってしまいます。
ブルー。
ブルーは翻訳の評価で広く使われており、翻訳の長さなどをもとにスコアを出します。短すぎる訳にはペナルティがつくようになります。